CQ Ham for Girls。
11月2日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、11月となりました。
はい、11月ですね。
ね、2ヶ月のカレンダーだともう最後の1枚になっちゃいましたよ。
おお、そうですね。
ね、2ヶ月1枚、早いですよね。
早いですね。
さあ、11月の頭といいますとね、11月3日はこう文化の日ということで、祝日になってますけれど、文化の日で思い出すことって何かありますか？
文化の日で思い出すことはあんまりないですね。でも文化の日と聞いて、頭にポッて出てくるのは文化祭。
あ、文化祭、そうそうそう、学校の学生の頃ね、やりましたね。
文化祭ってこの時期なんですけど、まあ10月にやってるところが多いんです
ね。そうですね、今結構時期ずらしてね、みんなやってますけど、ね、若い頃中学生ぐらいの時が、うちではほら、大学までは行けないから、高校の文化祭に行くのがすごく楽しかった。誰々先輩がいるところの学校とか言って、
他の学校で、見る、なんていうんですかね、他の学校ってどんな雰囲気なんだろうとか見に行くのがすごい面白かったですよね。
そうそうで、昔はまだね、男子校とかがいっぱいあったんで、その男子校 の、あの文化祭に行くのが楽しかったです。若い頃みんなで行こうなんて言ってね、
ね、いいじゃないですかね。
ね、
そうですか。
あとはね、よく自治体でやってる文化祭とかは、公民館とかそういった市民のサークルがあるじゃないですか、いろんな。だからそのサークルの発表の場になってたりしますよね。
ああ、なるほどね。
誰々さんが作った盆栽とか菊の花とかね。あとは手芸教室の作品の発表とか。あとフラダンス教室の発表とか。
いや、文化って感じですね。
カラオケ大会もやってたりもします、ね、そんな中でアマチュア無線もなんか一応文化部みたいな感じで、やってる自治体もあって、体験運用やったり、子どもたちのなんていうの、なんかのね、ラジオ作ったりの制作教室もやったりっていうようなところもあったりなんかして、ちょっと覗きに行ったこともありますよ、私。
ああ、そうですか、やっぱりね、なんかそういうイメージですよね。
ね、そうそう、そうすると子供たちが何やってんのみたいな感じで、無線の部屋に来たり、あとおじいちゃんたちもね、今だったら体験運用で喋ってごらんってできるけど、昔は ね、できなかったからね、
こんなことやってんだなんて言ってね、見るだけだったんですけど、見てるときに、これ何なの、なんだアルファブラボーとかなんかね、単語とか言ってるけど、これ一体何なんだろうみたいな感じに、そこがやっぱり一番、ドキッとするというか印象に残るみたいですよ。
それをいろんなところの表でイベントでやっぱりやってると、そうなんですよ、はい、いろいろ英語に聞こえるじゃないですか。だからかっこいいとかね、
なんか単語をなんか並べてなんか言ってるぞ、
そうそう、ね、ジュリエット、インディアワンって言ってるだけなんだけど、なんかかっこいいとか言って、
ね、ジュリエットがいてインディアンがいてみたいな。
え、アメリカにニューヨークですかみたいなね。フランス
ね、ねえ、なっちゃいますから ね、
まあ、でもそんなね、文化、はい、ぜひ皆さんね、そういったものの地域のイベントなんかに遊びに行くのもね、いいのかななんて思いますので ね、はい、行ってみてください。
本当に文化的な季節ですね。
はい、はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。さあ、それでは今日はですね、こちらの曲をご用意させていただきました。
はい、
3代目 JSOUL BROTHERS の皆さんで、はい、コスモスです。どうぞ。
すでに悲しい運命だった。 is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、三代目 J ソルブラザーズで聞いていただきましたコスモスでした。はい、吉田さん、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、コスモス、ね、はい、秋桜と書きますが、ね。はい、コスモスっていろっぱいいろんなところに名前が使われてますね。
ねえ、本当そうですね。なぜか私は人工衛星を思い出しますけど、ね、
どこの国の人工衛星でした？
これがですね、旧ソ連なんですよ。
ああ
だから何っていうわけでもないんですけど、
なんかでもなんか何気なく子供の頃聞いた記憶もなんかあったような、人工衛星コスモスって聞いたかったもんあるかもしれない、ね、
なんかその イメージが子供の頃聞いたからなのか、よくすごい強く残
って、しかもこの歌のコスモスのタイトルがね秋桜って書くのはサブタイトルになってて、アルファベット表記で COSMOS って書いてコスモスって、だから、ね、うん、もう少しくつれっぽい感じもしますよね。
あるんですか ね、
ね、はい、そんな感じでございました。
そうなんです、はい、
さあそれじゃあ今日はどのような話題で、
はい、今日はですね、CQ ハムラジオ2025年11月号、こちらですね、もう先月10月18日に発売された、号なんですけども、この中から話題を拾っておこうと思うんですが、 他の話題で結構先週先々週と盛り上がりまして、
盛り上がってしまいましたんで肝心の中身を
肝心のですね、やっぱあの私どももう毎月力を入れております特集、
はい、特集
こちらの中から話題拾っていこうと思います、
はいはいはい、
じゃあ今月の特集は何なんだというと、アマチュア無線機の便利機能活用法というタイトルがついております。で、運用に役立つ
アマチュア無線機なんだけど、いろんな便利な機能もついてるから、それを使るとさらに楽しいよってことなんですね。
そうなんですよ、うんうん、もうまさにその通りなんで、まあ、注目されてるというか、いっぱい機能ついてるじゃないですか、アマチュア無線機って。
わかります。つきすぎてて使いこなせてない、
うん、そう、つきすぎてて使いこなせてないないけれども、こんな機能ついててどうすりゃいいのよって思っちゃってる人もいると思うんで、
はいはいはい、
じゃあそれは他の実際に使ってバリバリ使ってる人に、
うん、
私はこんな使い方してますっていうのを紹介いただいちゃおうというのが今回の特集の趣旨でございます。
はいはいはいはい、
はい、で例えばですね、はい、やっぱ機能がいっぱい入ってるっていうと、
うん、
HF トランシーバーじゃないですか、短波出れるやつ、つまみとかが、
はいはいはい、
昔はつまみがすごいいっぱいついてた。
確かについてた。
ちっちゃくなってつまみがいっぱいつけられなくなった。
あーは確かにそうかもしれない。
かといって機能は増えてるっていうね、うんうん、そういうあのなんとなくこう、難しくなったな的な雰囲気を醸し出してるんですけども、
うん、
じゃあそれどんな機能どう使ったらいいんだろう、実際に運用にどうやって役立ってるんだろうっていうのを解いてもらいました。
はい、
HF 機能ですね、
うん、
でそういうのもある一方で、
はい、
どんな難しいのもう自分はあの更新をとにかく楽しみたいから、
うん
シンプルな使い方できるハンディキーとかでいいんだっていうような、まあそれがお気に入りだっていうような方に、まあじゃあそういうハンディキーがどう使いこなそうとかですね、うん、そういったような記事載ってます。
はいはい、
はい、で先ほどのあの冒頭でコスモスの話でなぜか衛星の話が出たじゃないですか。
はいはい、出ました出ました。
そのね、衛星アマチュア無線でも衛星通信っていうのが盛んに行われてまして、
はい、
それにはですねちょっと複雑な仕掛けが必要なんですけれども、
うん、
それを簡単にして一つの機械に入れてしまったという機械もありましてね、
うん、
そのやり方も実はこの多くの企業の中に一つあるんですよ。
へえ、もう本当にじゃあ 無線機なんだけど、うん、もうあらゆることに使えるっていうことなんですね。
ええ、そうなんです、うん、なので、まあ、HF 機ですね、短波用のこのトランシーバーっていうのはどうやってノイズを消したりとか、うん、こういう機能を使うとうまくいくよとか聞きやすくなるよとかそういったようなところ、あとあの VUHF に関しては今の衛星ですね、うん、衛星通信を使うとか、あと D スターのターミナルモードっていうのが今人気があるというか使ってる人すごい多いんで、
すごい多いですよね、はい、うん、ターミナルモードから出てます。そうそうそうそう、
で、ね、おっしゃる通りあのよく聞くじゃないですか、
はい、
じゃあそれじゃあ実際ターミナルモードやりたいときにどうすりゃいいのさっていうのも、うん、記事で出させていただいてます。
あとは今無線機がどんどんどんどん良くなってきたから、あの CW、ね、あのね、うん、モールスやる人も、モールスある程度解読してくれるんでしょ。
あ、もう、うん、その記事には載ってないんですけど、モールスをある程度解読してるくれる機能のやつついてる無線機結構あるんですよ。
うん、
いやもう今 HF トランシーバーの最近のやつはほとんどついてるじゃないですか。
だからちょっと前のね昭和の頃に入れたような無線機だと、あの本当今ボタンがいっぱいで、そんなのは自分でやれみたいな感じだったけど、
感じでしたけど、今あの画面じゃないですか、
あのモニターのな液晶画面がついてるじゃないですか、無線機には
液晶画面がついてるじゃないですか、
はいはい、
それでそのモール解読したモールスキーのやつの文字が出てきたりとか、そういったような機能が比較的つけやすくなったんでしょうね。
そうです、だからこれね、うん、どれくらい前からあのモニターの液晶がつくようになったんだか知らないですけど、昔って本当に皆さん 技術者、無線化の方は技術者だったんですね。いろんなことを自分でやんなきゃいけなかったんですもんね。
そうですね、うん、いやそうなんですよ。
なんか音それあの調整するのもなんか、うん、こっちのボタンとこっちのボタンをこうくりくり回してなんか合わせてとかってなんかやるんでしたよね、昔の機械は。
あのそうですね、電波出す前に昔 の、 あの真空管時代の機械はちゃんとつまみをベストな位置に合わせて送信しないと電波がうまく出てくれなかったっていう ね、そういうこともありました
ね。それに比べたら今はボタンピーとか言ったらクチクチクチクチクチってアンテナ合わせてくれ
って、うんね、アンテナの調整も、ね、取ってくれるし、うん、逆に変なアンテナつなぐと保護回路が働いて、うん、あの自分で自分壊しちゃないように、
あ、そうそう、あの
自分で守るし、
動かん、カチカチカチ、あれとか、ね、
あれとか、
いや本当、今は機械さん、うん、機械の方がお利口さんになっちゃったんですかね。
機械お利口さんなんですよ。で最近この中でも話題になってるんですけど、やっぱりあの画面がつくようになって、
はい、
広い大きな画面がつくようになってやっぱさ、あのスコープ、
はいはい、あのナイアガラの滝ですね。
そうナイアガラの滝なんですよ、はいはい、あれはね、あれ三田さんはナイアガラの滝って言ってますけど、はい、どっかの筆者さんはタイムマシーンって言ってましたよ。
タイムマシーンはいはい、
うん、スペクトラムスリアルタイムスペクトラムスコープとウォーターホールっていう、うんうん、表示なんですけど、
はいはい、
うん、それ三田さんは今のねナイアガラの滝ってウォーターホールの、
はい、ウォーターホールのこと、そうそう、う
ん、この中の筆者さんはタイムマシンって言ってます。なぜかっていうと、うん、昔の状態が何秒か前にの状態が画面で分かるわけじゃないですか。で今の状態が一番上、ちょっと前が一ちょっと下の方に、うん、
残像が残るじゃないですか、
残像が残ってる、うん、で周波数の使われ方がそれ見て一目瞭然だって言ってね、はいはいはい、これはすごい革新的ですよね。
そうだと思います。
でこの間あの大学生がよくコンテストで、アマチュア無線のこの競技会的なコンテストっていうイベントがいろいろあるんですけども、はい、それで、まあ、一定時間の間に何曲と更新できるかとかそういったようなことで点数で今日のね順位をつける競技なんですけども、これによく大学生のグループがいっぱい出てるんですよね、はい、どこどこ大学のアマチュア無線クラブとか、うん、どこどこ高校のアマチュア無線クラブ、そのねある部員から聞いたんですけど、もう最近の若いっていうか僕らはもうスコープないと無線機もうやる気が出ないんですみたいな、いじる気しないんですっていうような話。
昔の人は本当にぐりぐりぐるぐるいろんなところを回してここの周波数に出てるって探したけど、今はもう目で見ればここに出てるっていうのがもう一目瞭然で分かりますもんね。
一目瞭然ですし、空いてる周波数、うん、あここの周波数使われてないなっていうのが、うんうん、その三田さんの言うナイアガラの滝を見ると分かるんですよ。分
かる、ここ空いてるっていうのがね、
空いてるっつって、うん、よしここでやろうって。で最近の若い人はもうそういう便利なのに慣れちゃってるんで、それがないともう嫌だと言って言い出すと
か、分かるような気がしますね、
なのでね、昔の無線機と今の無線機ってガラケーとスマホぐらいの差があるなと思ってる思っちゃうんですけど、
確かにもうね今のスマホは何でもできるけど、昔のガラケーは電話をかけるだけで、ね、あれでメールができるようになってすごい画期的でしたもんね。
ね、画期的でしたね、うん、あの今でいう SMS ですか、
はい、ショートメールだけど、
ね、ショートメールができるとね、
うん、
おあこれ便利だなって。でも昔漢字も使えましたっけか、漢字は使えましたね、
かんなんか普通に変換できたかもしれない、うん、ね、それにカメラがついたなんて言ったらわーって言って喜んだ時代でしたもん。
そうなんです ね、だからね、アマチュア無線機の世界でも本当にそれぐらいの革新が起きてるんですけど、その分多機能になってどうやって使う、うん、どの機能を使ったらいいのかっていう、ちょっと悩んじゃってる方に見ていただいたり、あこんな機能があったんだって気づきを得られる特集になってます。今月は
これはちょっと楽しいかもしれないですね。
ええ、そうなんです、うん、
ね、
で、はい、やっぱりなんかアマチュア無線機って挑戦されてる気がしないですか。 挑戦。
挑戦ですか。あ、
こういう機能があるんだけど使いこなせるんだか、うん、
みんなやってみろよみたいなね。
そう、うん、なんか使いこなしてみろよみたいな、なんか挑戦を受けてるような気がして、なんかねいろいろとこういじってしまうわけですけども、うん、そのなんつですかね、
確かに
いじる楽しみ、
ゲーマーの人たちがね裏技でこれがこういう機能があったようなのを探すようなもんですね。
いや本当そうなんですよ、うん、そうなんです。で
これとこれをやったらこんなのができたみたいなね、
できたって、うん、でそれでねあれ裏技的なのも載ってましてね、
お、はいはい、
あのゲームとか出てるハンディキャあるんですけど、はい、普通のあの VUHF の手に持つハンディキですね、
はいはい、
THD75 っていうハンディキあるんです
けど、
これ抗体域受信機能がついていて、
うん、
これをパソコンにつないでみたんですよ、
へ、
抗体。そうすると
今のね、無線機、うん、あの USB のケーブルもあれでさせるようになってますからね、
うん、させるようになってるじゃないですか、
はいはいはい、
それであの無線機で受信した音声とかをパソコンで扱えるじゃないですか、
うん、
それがねハンディ機でできちゃったんですよ。
お
じゃあそれができたらいろんなことやってみようというんで、
うん、
FT8 をハンディ機で受信させたりあと町長がですね無線であの電気図流してる周波数があるんですよ、
うん、
それをこう読み取ったり、
うーん
そういうことがね裏技じゃないんでしょうけど、それができることに気がついて、それも記事になってます。
面白い
普通に手にもつかない、ね、
いやだからこれはもう本当触ってみなきゃ分か、説明書では書ききれないいろんな機能もあるってことですよね、
そうなんです。でも説明書にはああ隅から隅まで読めば気がつくように書かれてるんですよ。それもある意味挑戦ですよね。
ある意味いや、うん、最近もうねもうみんな説明書もなんか見ないでとりあえずは触るけどやっぱりできないとか言いますもんね、
そうなんですよ。トリセツはですね、うん、隅々まで見た方がなんか新たな気づきがあるかもしれないですね。
かもしれないですね。いやでも、うん、
その隅々までこうトリセツを読んだ方々が、あこんな機能あったこんな風に使ってるぞっていうのが集まっているのが今回の特集とも言えます。
じゃあね、今回これもやりましたけど、もしかしたらなこういうのもできれたよみたいな発見をなされた方はぜひ CQ ハムラジオの方にね、
そうですね、ぜひねレポートしていただければと思う。レポートこんなのできますよっていうのをね教えていただけると嬉しいなと思います、
ね、だからそういった、ねはい、メーカーさんも新機種っていろんな、ね、無線機をこう出してくださってますけど、メーカーさんもいわゆるいろんなことにチャレンジしたり挑戦したりしてるんでしょうかこれね、
うん、そうだと思います、
ね、どんどんどんどんやっぱり多機能になってきてるってことですもんね、無線機も。
そうなんですね、昔からね、うん、いろんな機能は本当ついてるんですよ。なんですけど使われずになんかお蔵入りになっちゃったようなそういう新機能とか新規機能とかねありますから、
うんそうですね、
あんまり使う人が少なくて話題にならなかったなっていう機能も今までの歴史を見るとあります、
はい、さあそんな話を今日ね、はい、特集の話していただきましたけど、うん、もう一つ気になっていたのは今月号も付録がついてるみたいなんですけど、吉澤さん、
あそうなんです。今月号の付録なんですけど、アマチュア無線用体験地図別冊付録っていう名前ではなくて特別付録ということでついてます、
うん、ということは本じゃないんですかこれ。
これ本じゃないんです。
あら何ポスター、
ポスターサイズの地図です、
はい、
なので壁に貼る感じですね、
はい、
のあのものです
、はい、体験っていうけどこの体験は体験でもね、あの字がね、
そうなんです、体験運用の体験じゃなくて、地図 の, あの大きな
県、
うん、県ですね、
県ね、
大きな県、
はい、
うん、県はあの県王道の県、
はい、県王
道ですか ね,
う、うん、ねううだから丸くなると世界地図もこんなになっちゃうんだってことなんですよね、うん、
正距方位図法で書かれてます、
うん、
でどこの国が
日本を一番中心に書いてるんですよね、
そうです、日本中心にしてある正距方位図法で書かれてる地図が載ってまして、 その丸い、それ自体は丸い地図なんですけど、そのそばにですね、拡大図、ヨーロッパとカリブ、ヨーロッパって国多いですから、
はいはい、
ちょっとこの中で見るのは非常に大変だということで、
ごちゃごちゃしちゃってね、見づらいですからね、うん、
あとカリブですね、あのアメリカの右下の方、ね、はい、ここの地図を拡大して載せてます。で、何がアマチュア無線用かっていうと、この地図の中に国の名前とコールサインのプリフィックスっていう、
はいはいはいはい、
国を示す部分ですね、
うんうん、
例えば日本でしたら JA から JS、うん、頭が7のいくつかのシリーズでコールサイン割り当てられてますけど、ちゃんと国によって、コールサインはこのコールサインを
割り振られてるから、
そうですね、うん、上に行けたはこの文字を使うっていうのが、まあ、上行けた時もありますけどありますんで、それがちゃんとバレてるということですね。
ね、それが見ればわかる。
そういうアマチュア無線用の国名とコールサインのプリフィックスがわかるという形の地図でございます。
はい、あの、初歩的な質問しますけど、これは日本だから日本を真ん中にしてこんな感じの地図になってるんですけど、これアメリカが真ん中に来る場合にはまたこれが変わってくるってことですよね。
変わってきます、
ね、だからアメリカにはアメリカバージョンのこういうのがあるっていうことですよね。
ですが、アマチュア無線用で出してるのは世界で多分うちで私だけだと、
あんまり世界はあんまり関心ないのかな、うん、こういうのどうなん
ですか。見たことがないんですけど、調べれば出てくるかもしれませんので、うん、まだね、はっきりと断言はできないですが、
こんなの国別によって私あるんだとばっかり思ってました。
いやー、これはまあアメリカはある可能性ありますけど、見たことないですね。
そうなんだ。でまた
あのアンテナ回す装置、ローテーター用のは、はいはい、あの簡易なものがあるのかもしれないです
。ですよね。ローテーターはどこの国だってあるですよね。
ローテーターは、ローテーター作ってるのはアメリカと日本ぐらいじゃないですかね。ヨーロッパにもあったかな。
あ、そうなんだ。へえ、それもへえで終わっちゃいました今日は。
そうなんですよ。あの、日本は本当にアマチュア無線のこの機器に関してはすごい恵まれてると思います。
そうですね。ね、はい、そんなお話をしていたら今日もお時間になってしまいました。はい、は
い、
ということで、はい、吉田さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
CQ Ham for Girls。
はい、ということでお送りしてまいりましたけど、本当、はい、ねえ、いろいろへーが私は今日は多い番時間帯です。
へーが多かったですか。へーが良かったです。
へーということでね、うん、まあでも本当に無線機皆さん触りましょうね。触ってないと本当使い方がね、忘れちゃうのよ。
忘れちゃうんですよね。
そうなんですよ。うん。うん。そのたびに説明書、ね、説明書とか言ってますからね、
うん、そういう時はメモしとくのがいいのかもしれないですけど ね、
あの、ま、ね、ボリュームとこう周波数ぐらいのところは分かるんですけど、なんか違うことやろうとするとあれ どこだっけなっちゃう。
そうなんですよ。それで元戻せなくなっちゃったりするんですけどね。
いや、電源切っちゃえって、うん、切っても戻んない
切っても戻んないっていう、ね、
そうですね。
ただ最近の無線機はそのあたりもよく考えられ
る。でできてるのかな。
とにかく困ったらこのキーを押せば戻るからみたいな、はい、そういうのが、はい、そういうキーがあるみたいですよ。
ということでございました。はい、じゃあ皆さん、はい、この番組はアマチュア無線専門誌、はい、CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手はは
い、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73、
88、
さようなら。
さようなら。